どうも皆さん、浴槽仙台特別版の時間です。この番組は仙台観光国際協会、通称センティアの提供で、いろいろな季節ネタを中心に仙台の生活情報を多言語でお伝えする番組です。今日は日本語での放送で、私イーライが担当します。今回のゲストは東北大学で国際教習という授業を担当している高松美濃先生です。まずインタビューに移る前に、今回のテーマの背景を簡単にお話しします。2023年、東北大学がいわゆる国際卓越研究大学として認定されて、今いろいろな方面で国際化を進めています。その一環として、これからの25年で学部生の留学生割合を 2% から 20% まで引き上げるなど、大きな目標をたくさん掲げています。そしてこういうふうに年々増えていく留学生を受け入れるために、徹底した国際教習の環境を整備する必要があるとされています。国際教習は、国際に共に就業すると書いて、英語では International Collaborative Learning、 略して ICL とも言います。今日この言葉を初めて聞いたという方もいらっしゃるかと思いますので、国際教習授業とはどういうものなのか、なぜ重要だとされているのか、今日高松先生にいろいろお話を伺いたいと思います。では今日はありがとうございます。
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。改めてラジオを聞いている皆様に自己紹介をお願いします。
はい、私は東北大学グローバルインセンターの高松と申します。留学生と国内学生が共に学ぶ国際教習授業の担当と、国内学生の海外留学プログラムの開発、実施、運営に携わっております。はい、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。でまずはその国際教習っていう言葉に馴染みのない方も多いと思いますので、まず国際教習とはどういうものかというところからちょっと説明いただけますでしょうか。
はい、国際教習とは東北大学のホームページでも定義をしておりますが、はい、言語や文化の異なる学生たちが同じ空間で交流しながら、はい、同じテーマについて共に学ぶことというふうに、はい、理解しております。多様なバックグラウンドの学生が一緒にプロジェクトに取り組み、議論を重ねることによって、お互いを理解するだけでなく、はい、自らの新たな面を発見し、価値観を創造していきます。そんなこれからの多文化共生社会を生きる態度やスキルを持った人材の育成を目指しております。ここでの、効果というところで私たちが期待しているのは、はい、授業は単なる講義型ではなく、はい、プロジェクトやフィールドトリップ等を取り入れて実践的な活動を行っています。で留学生と、私たちは日本人という言い方をせずに国内学生というふうに呼んでおりますが、はい、国内学生は共に取り組まなければ解決できない課題をあえて出すことによって、はい、学生たちが意見を交わし、はい、それぞれの知見をシェアしながら学んでいきます。
はい、
でそのようなプロセスを通して、多文化共生社会を生きる上で必要なスキルや態度、社会参加を積極的に行う市民を育成していくことを目指しております。
興味深いですね。もちろん日本人の学生、国内学生と留学生が共にこう勉強するという環境になるので、もちろん全くこう違うバックグラウンドから来るのではないでしょうか。でそうするとその国際教習にこう参加する目的とか、それも結構そういう、国内学生か留学生によってそれも変わってくるんでしょうか。
そうですね、学生のこうバックグラウンドによって、言語の壁があったり、文化的な衝突が起きるということもありますが、それを乗り越えて、全15回の授業を参加することによって、学生がさまざまな通常の授業では得られない経験を得ることができるという点に大きなメリットと効果を感じております。
東北大学ではそういう国際教習 そのコースは大体その15回でしょうか。
はい、大体全15回で構成しております。
なるほど。それはもう一つの学期を渡って実施されてますか。
そうですね、1年間前期後期という形で年間2回授業を提供しております。
その中でその、日本人、国内学生とその留学生はどれくらいの割合になりますでしょうか。
はい、ありがとうございます。ちょっと1点補足で、東北大学は国立大学の中でも、特に国際教習に力を入れておりまして、授業提供数が60を超えているというところをぜひアピールしたいなというふうに思います。で国内学生と留学生の割合というのは、実は授業の指導言語によって大きく異なり まして、はいはい、でまあ、通常ですと日本語または英語、うん、それから両言語で授業を実施しております。で日本語で実施する授業に関しては、はい、やはり国内学生が多く集まる傾向があり、あ、はい、英語で提供するものに関しては留学生が多く集まるということで、うん、まあ、ちょっと偏りがあるというような課題もありますので、はい、まあ、両言語というと結構こうバランスが取れる、はいはい、形になるかなというふうに私自身も期待して、はい、英語だったものを両言語に変更して今実施しております。ここでの両言語というのは完全にこうバイリンガル日本語英語を両方使ってというものではなく、はいはい、まあ、私自身の実践では、うん、実際のこう書くもの、あと、はい、読むものに関しては英語、ただ授業は基本的に日本語で行い、はい、必要に応じて英語を使うという形で進めております。はい、おそらく私自身はその教育のメソドロジーに大変興味を持っておりますので、はい、どういうふうにするとこう学生が主体的に授業に参加できるだろうといった視点で授業を実践しておりますので、はい、私がもし国内学生だけを対象に授業をする場合であっても、うん、おそらく参加型で学生をこう巻き込んで、はいはい、授業を実践すると思いますので、はい、まあ、本当にそれぞれの担当される教員の先生の、うん、方法によるのかなと思います。はい、ただ国際教師の良さという点ではその学生が持っているポテンシャルを引き出すというところが一番大切であり、はい、そこを学生が期待しているのではないかなというふうに思っています。
いや素晴らしいですね。
ありがとうございます。
やっぱりその、まあ、その個別にこう対応するという必要が あるという話を私はその外国人としてこういう、まあ、授業があるのを聞いてすごくなんか面白いなと思って、これを通じてこの、まあ、日本人の学生のこのつながりもできるんじゃないかとか、そのすごくもう参加したい授業というふうに聞こえるんですけど、その一方でその日本人の学生とか国内学生はどういう参加目的で参加することが多いんですか？
そうですね、そこは実はちょっと課題ともなっているところなんですけれども、留学生と国内学生に参加する目的意識が違うという場合があります。
やっぱりそうですね。
はい、留学生は、まあ、東北大学に留学をして、うん、でまあ、ある程度こう学びを期待していると、はい、でもちろん授業として国内学生と友人を作り友達になりたいという目的もありますが、どちらかというとやっぱりこう学びたいという意識が高い。ただ、東北大生については留学生と友達になりたいという、まあ、そちらの意識の方が高いというところ で、 そうですね、はい、なかなかこう課題に対してもこう意識の差が、はい、まあ、顕著に見られて、なかなか課題が始まると参加率が減ったり多くなったりというような、まあ、課題があるなというふうには感じております、
はい、そういうなんかギャップを埋めるためになんか今はその、まあ、工夫とかはされているんですか？
そうですね、私自身の授業ではある程度こうテーマベースまあ、コンテンツベースの授業にしておりますので、はい、まあ、なかなか国内学生が参加しにくい まあ、特に英語で授業をするものに関しては集まりにくいという課題がありますが、はい、まずは単位を取得するためには3回以上欠席できないというルールを作り、 はい、あと全員こうグループ活動をしますので、まあ、欠席すると他の人に迷惑がかかるというルールを作ってみたり、はい、またできる限りアクティビティ等を取り入れて、うん、学生が、まあ、学びながら楽しさを、うん、覚えてもらえるような内容を工夫しております、
はい、じゃあそういう環境の中にそういうコミュニケーションのスキルも結構高まるような環境になるというふうに思われるんですけど、まあ、やっぱりそれもそういう、まあ、国際教習の目的の一つと言ってもいいでしょうか？
そうですね、はい、本当にグローバルシティズンシップを育成するというのは、はい、私自身の一つの目標にもなっておりますので、知識だけではなく、その授業を通じて、はい、態度、それからスキルを身につけていくというところまで含めて、授業設計また実践をしております、
はい、素晴らしいですね。そのやっぱりそのこう常にそのティーチングアシスタントその協力してくれる人からこうなんかこのグループはこんな感じとか、まあ、いろんなフィードバックをもらいながらそのまあ授業を実施していくと思うんですけど、そのフィードバックに基づいてそのグループの構成員とかそれもなんか調整しながら実施するという感じになりますか？
そうですね、毎回TA とそれから国際教師サポーターの、はい、私の3人で授業後に振り返りを行っておりまして、はい、で特に人権の授業は毎回グループを変えていて、で言語や文化ができる限り、はい、 まあ、多様になるように、はい、まあ、学部学年も本当にミックスして、まあ、このグループがうまく、なかなかこの学生は静かだったけどどうしようとかいう、はい、打ち合わせをした後に、まあ、毎回毎回こうトライアルで別のグループを作って、最後全15回のうち10回以降はファイナルプレゼンテーション の、はい、準備を進めるんですけれども、うん、その時にはこの人たちがすごいベストマッチといいますか、はいはいはいはい、とてもよくディスカッションができていたというメンバー構成を最後に3人でしっかりと考えて、ファイナルプレゼンテーションには一番こうお互いやりやすいメンバー、うん、また積極性が導き出せるようなグループメンバーを作って、うん、最後、ファイナルプレゼンテーションに臨んでもらうというふうにしております。
東北大学 の、 その国際卓越大学の認定されて以降、その国際教習授業の参加者とか増えたりとか、なんかその影響とかはその認定によっては見られたんですか？
はい、東北大学は国際卓越大学に加えまして、うん、はい、今年度文部科学省から、はい、大学の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業というのに採択をされまして、はい、でこちら教習型国際教師の授業ということで、はい、社会を意識して社会との連携をした国際教師を今後ますます開発実践していくという予定に、はい、なっております、はい、その今本当にグローバルセンターの全教員が、はい、まあ、社会との競争というところを視野に入れて、うん、授業改善また開発を行っております、
はい、で最後にちょっとなんか聞きたかったのは、まあ、日本のその現状としては、まあ、労働力はこう、まあ、どんどんこう減少していってるという状況があって、でそれによってまあ外国人 の、 その労働力をこう取り入れようという動きはもう全体的に起こっていると思うんですけど、その中でその大学のそういう、まあ、こういうふうに国際教習授業とか、まあ、国際化を進める意味はどういうものなのかというところでちょっとお聞きしたいなと思いました。
はい、東北大学は特に国際化に力を入れておりまして、はい、まあ、国際教授といった点で内なる国際化ということで、はい、まずは学内を国際的な環境にするということを、はい、まあ、第一に置いて、そこからもちろん国内学生を海外に留学するまた留学生を東北大学に、まあ、留学してもらうような環境を整えるということに全力を注いでおります、まあ、そういった形でまずは社会に出る前の大学生が国際意識を高めることによって、今後将来社会に出て、はい、まあ、日本だけではなく世界に、うん、世界で活躍できる人材を育成するというところが大学の使命であり、はい、またそれが東北大学が今一番力を入れている点になります、
はい、なるほど。じゃあその国際教習授業はもうまさにそういう外国人にとってはこういう授業を通じてその日本のこととか、まあ、日本のことがもっと理解できるようになるとか、日本がもっと住みやすくなるっていう利点もありながら、その日本人の学生にとっては、まあ、その逆にその世界でこう活躍できるような、うん、そういう準備をできるような授業でもあるという理解でよろしいですか？
はい、
はい、素晴らしいですね、
はい、ありがとうございます、
はい、時間となりましたのでそろそろお開きにしたいと思います。
はい、
では今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
では最後に高松先生から宣伝したいことがあればぜひよろしくお願いします。
はい、私たち東北大学が目指しているのは、国際教習授業の大学の国際化を通して、まあ、社会にインパクトを与えることです、はい、今後ますます、社会の連携も視野に入れながら、まあ、授業を展開していくとともに、まあ、様々な形で、まあ、その成果を発信していきたいと思っておりますので、ぜひまた呼んでいただければと思います。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。では今日は東北大学グローバルランクセンター准教授高松先生へのインタビューをお送りしました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次回でお会いしましょう。